広報愛川2016年6月1日ナンバー642です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2016年6月1日、ナンバー642をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡愛川町墨田、251-1、電話、046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。6月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集、食育について考えましょう。食べることは生きること。1つ、調整情報館、児童手当、現況届の提出を忘れずに、ほか。1つ、インフォメーション。1つ、子育てプチポケット、図書カードが当たるお楽しみクイズ、その他いろいろなお知らせです。表紙には中津小学校の給食風景の写真があります。特集、食育について考えましょう。食べることは生きること。私たちにとって毎日欠かせない食をめぐるさまざまな問題について、日頃から気にしている方も多いのではないでしょうか。毎日を生き生きと暮らし、生涯にわたって心も体も健康で質の高い生活を送るために、食べることについて考えてみましょう。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3343、子育て支援課子ども保育班、電話内線3364、教育総務課学校教育班、電話内線3612。食育って何だろう。食育とは、一人一人が生涯を通して健康な生活を送れるように自分の食について考える習慣や、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を身につけるための取り組みです。食育基本法では、食育が次のように説明されています。生きる上での基本であって、知育、特育および体育の基礎となるべきもの。さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。食育ってどうして大切なの。なぜ今食育が大切なのでしょうか。食べることは生活の基本であり、食品は私たちが生命や健康を維持するために必要不可欠なものです。ところが近年、食生活をめぐる環境が大きく変化しています。栄養の偏りや不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、外国からの食料輸入に依存する問題、伝統的食文化の衰退、食の安全性などのさまざまな問題が生じています。こうした中で、食に関する正しい知識を身につけ、健康的で食生活を実践するとともに、心と体の健康を維持し、生涯にわたって食べる力は生きる力を育む食育が重要になっています。子どもも大人も、家庭や地域、学校など様々な場所で食べる力を学び、大切にしたい食の知識や日本の食文化を次世代に伝えていきましょう。愛川町での食育への取り組み。 食育の推進は心ある町、夢ある町づくりにとって大切な課題の一つです。町では子どもからお年寄りまで生涯にわたって食について学べるよう、さまざまな取り組みを実施しています。かわいい赤ちゃんのためにもぐもぐ赤ちゃんセミナー。離乳食って何をあげればいいの？離乳食ってどのように進めたらいいの？といった疑問に答える離乳食の進み方や作り方のセミナーを開催しています。保護者の方には離乳食の試食も行っています。元気な園児のために調理保育で食の大切さを体験。保育園では調理保育を行っています。季節ごとに特色のある内容の食育活動とさまざまな体験を通して園児の成長につなげます。調理保育のうち主な取り組みを紹介します。4月5月トマトやかぼちゃの苗を植えます。収穫した野菜は給食で食べます。7月老人会の皆さんとジャガイモを掘ってカレーを作ります。9月1月十五夜やどんど焼きの時期には団子を作ります。10月サンマを焼いて魚がどんな形をしているのかを学びます。12月クリームを塗ったりトッピングをしたりしてクリスマスケーキを作ります。1月おでんを作ります。卵の殻むきをしたり昆布を結んだりします。2月バレンタインデーにちなんでクッキーの型抜きをします。児童・生徒の健やかな成長のために、多彩な献立で体も心も元気に。町内の小中学校では、毎月19日の食育の日にテーマを決めた給食の献立を作成しています。本年度は、骨や歯の元になるカルシウムをテーマに、丈夫な体づくりを支える献立を作成しています。さらに、食文化や食べることの大切さを知ること、感謝の心を養うことなどを目標に、幼児食や郷土食、粗食給食なども提供しています。その他の主な取り組み、食育月間、毎年6月、給食記念日、1月24日、給食週間、1月23日から27日まで、いつまでも元気で生き生きと暮らすために、成人の皆さんにとっても食育は大切です。町では食を通して健康づくりをするためのさまざまな講座を開催しています。生活習慣病予防教室、お食事編、簡単メニューでメタボ対策、食事を見直し、生活習慣病を予防したい方へ向けた教室を開催します。本年度は高血圧予防の食事と脂質異常症予防の食事をテーマに2月と3月に開催します。ヘルスアップクッキング、調理実習を通してバランスの良い食事について知りたい方へ向けた教室を開催します。本年度はお弁当作りの基本と美味しく食べて脳を活性化というテーマで実施しています。食生活改善推進委員養成講座、食を通して地域の健康づくりをサポートする食生活改善推進委員の養成講座を開催します。まずは自分のために食について学んだ後、食生活改善推進委員あじさい会の皆さんと一緒に活動します。本年度は6月から11月にかけて7日間コースの講座を予定しています。各講座の開催日程などは町広報誌や町ホームページでお知らせします。毎年6月は食育月間です。食育月間は家庭、学校、地域、職場など社会全体で食育推進に取り組むために設けられた食育の強化月間です。皆さんも この食育月間を機会に、生涯にわたり心身ともに健康で豊かな生活を送るため、日頃の食生活を見直してみましょう。食育展を開催します。食育に関する取り組みやおすすめレシピを紹介する食育展を開催します。町保育園や小中学校で出された実際の給食の展示も行いますので、ぜひご覧ください。日時、6月13日月曜日から24日金曜日まで。場所、役場1階ホール。問い合わせ、健康推進課健康づくり班。電話内線3343。
調整情報館。子育て1。児童手当、現況届の提出を忘れずに。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話内線3366。児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。6月支給分の児童手当は自動的に受給できます。現況届は、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。支給額、月額、0歳から3歳未満、15,000円、3歳から小学生、第1子、第2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生10,000円、所得制限、所得制限の基準は年収960万円、夫婦、児童2人の場合で、制限額を超えた場合の支給額は5000円、特例給付。支給時期、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までを支給。手続き方法、5月下旬に現在手当を受けている方へ、現況届のお知らせを送付していますので、次のものをお持ちの上、子育て支援課で手続きをしてください。公務員の方は勤務先。詳しくは送付したお知らせをご覧ください。1、現況届の用紙。2、印鑑。3、受給者の健康保険証の写し、または年金加入証明願い。国民年金加入者は不要。なお、国民健康保険組合に加入し、厚生年金に加入している場合は、年金加入証明願いが必要です。4. 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書、受給者及び対象となる児童のもの。5. 仕事の都合などで児童と別居している場合は、児童の属する世帯全員が記載されている住民票の写し、本籍、続き仮名が記載されているもの、児童のマイナンバーがわかる書類と受給者の本人確認書類。平成28年度所得証明書。なお、平成28年1月1日現在、町内に住所がなかった方のみ必要です。1月1日に住んでいた市町村で取得してください。次のような場合は、必ず子育て支援課に届け出を。結婚、離婚などにより、受給者を変更するとき、加入している年金の種類を変更するとき、振込先の口座を変更するとき、口座名義は受給者、受給者や児童が亡くなったときや別居したとき、町外へ転出するとき、受給者が公務員になったとき、子育て2、母子、父子家庭などのための給付と助成、問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。母子、父子家庭等、福祉手当。母子、父子家庭などの児童養育のため、母子、父子家庭等、福祉手当を支給します。6月30日木曜日までに、担当の民生委員、児童委員を通じて、申請手続きをしてください。対象者、次の要件をすべて満たす方、配偶者と種別、または婚姻を解消、あるいは配偶者の生死が明らかでない方、義務教育終了前、中学校卒業前の児童生徒と同居し、扶養している方、4月1日現在、母子または父子として、 町内に1年以上在住している方、所得が一定限度額以下の方、なお内縁の夫または妻がいるなど、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。父母に代わり児童を養育している祖父または祖母も対象となります。給付額、一世帯あたり年額1万円。扶養する児童が2人以上いる場合、2人目以降は5000円ずつ加算されます。母子・父子家庭生活援助費。義務教育終了前の児童・生徒と同居かつ養育している方で、愛川福祉サービス協会のホームヘルプサービスを利用した方に利用料金を助成します。助成額、1時間あたり700円。1ヶ月あたり20時間、1万4000円が限度額。申請方法、利用を受けた月の翌月末までに、生活援助費助成請求書により請求してください。子育て3、私立幼稚園就園奨励費補助金を交付します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3364。子育て4、出生記念品を贈呈します。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3313。制度、情報公開条例、個人情報保護条例、平成27年度の運用状況。問い合わせ、総務課、文書法制班、電話内線3222。弔慰金、戦没者などのご遺族の皆さんへ、特別弔慰金が支給されます。問い合わせ、町福祉支援課地域福祉班、電話内線3353、県生活援護課、電話045-210-4917。戦没者などの遺族で、平成27年4月1日現在、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者、遺族等、援護法による遺族年金などを受ける方、戦没者などの妻や父母などがいない場合に、第10回特別弔慰金が支給されます。敬老、長寿夫妻へ祝い金を送ります。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。結婚後、50年または60年を迎えたご夫妻へ、長寿をお祝いして祝い金を送ります。対象者、平成28年9月15日現在、町内に在住し、この日の6ヶ月以前から住民登録している方で、次に該当する方。結婚後、50年を迎えたご夫妻、祝い金5000円。昭和40年9月16日から、昭和41年9月15日に結婚したご夫妻。結婚後60年を迎えたご夫妻、祝い金1万円。昭和30年9月16日から昭和31年9月15日に結婚したご夫妻。結婚後50年、60年を経過し、まだ祝い金を受けていないご夫妻。結婚の日、婚姻届日からの経過年数となります。申請方法、次の書類をお持ちの上、高齢介護課で申請してください。申請書、高齢介護課、半原出張所、中津出張所にあります。結婚の日が確認できる書類、戸籍謄本など、なお、町内に本籍がある方は必要ありません。認め印、町内に本籍がある方のみ。申請期限、7月29日金曜日。贈呈時期、敬老月間の9月中を予定。助成1、3世代の定住を応援します。愛川町、3世代、同居等、定住支援補助金。問い合わせ、企画政策課、マーケティング推進班、電話内線3233。新たに親、または子世帯が愛川町に転入し、3世代で同居などをするため、持ち家を取得、回収する場合に、費用の一部を補助します。住宅取得補助金。住宅取得費用の2分の1、限度額30万円、1000円未満切り捨て。住宅改修補助金。住宅改修費用の2分の1、限度額20万円、1000円未満切り捨て。なお、改修工事の内容により対象にならない場合があります。 主な補助要件、平成27年4月1日以後の当初契約により住宅を新築、売買により取得または改修していること、親世帯と子世帯の両方またはどちらかが新たに相川町に転入していること、町内に親、子、孫の3世代で同居などをすること、過去1年以内に町内で3世代の同居などをしていないこと、取得または改修した住宅に3年以上継続して居住すること、孫世代は中学生以下、出産予定を含むであること。女性に、スズメバチにご注意ください。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3512。スズメバチは攻撃性が強く、巣に近づくと危険です。刺された場合には死に至ることもあるので注意が必要です。
募集1、厚木愛好環境施設組合事業懇話会委員を募集します。厚木愛好環境施設組合、電話 046-297-1153。 厚木愛好環境施設組合では、愛川町、厚木市、清川村によるゴミの共同処理や中間処理施設、焼却施設、粗大ゴミ処理施設の稼働に向けた各種事業を実施しています。これらの事業の透明性を確保するとともに、円滑な事業を遂行するため、厚木愛好環境施設組合事業懇話会の委員を募集します。募集2、若者たちの音楽祭に出演者を大募集。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。昨年に引き続き、軽音楽などが好きな若者たちの冬フェス、若者たちの音楽祭2を開催します。若者の皆さん、日頃の練習の成果をステージで発表しましょう。募集3、町公用車に掲載する広告を募集します。問い合わせ、企画制作課、マーケティング推進班、電話、内線3234。高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形、購入費を一部助成します。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話、内線3338。神奈川中央交通株式会社が販売している、高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形の1年券購入費の一部を助成します。高齢介護課で助成券の交付を申請し、交付された助成券をお持ちの上、同社の指定窓口で割引乗車券を購入してください。対象者、平成28年1月1日現在、町内に在住し、昭和22年4月1日までに生まれた方、本年度中に70歳以上になる方で、徴税を完納している方、助成額、購入費、9850円のうち6000円、申請期間、6月17日金曜日から11月11日金曜日まで、認め印が必要です。注意事項、1年度につき1人1回限りの助成です。町の助成を受けて購入した割引乗車券の紛失などによる再助成はできません。昨年度にこの助成制度を利用された方には案内通知を送付します。申請書は高齢介護課で配布しています。助成対象となる割引乗車券、かな中での販売予定期間、割引乗車券の有効期間の順に読みます。6月21日から8月31日まで、購入日から平成29年6月30日まで、9月10日から11月30日まで、購入日から平成29年9月30日まで、70歳以上の購入費助成対象者限定、かなちゃん手形、出張販売のお知らせ。70歳以上の購入費助成対象者に、かな中が町役場で かなちゃん手形の出張販売を行います。今回は有効期限が平成29年6月30日までの1年券を販売します。出張販売日には助成券の申請交付も同会場で行いますので、この機会にぜひご利用ください。販売日6月22日水曜日から6月24日金曜日まで。販売時間午前9時30分から午後3時30分まで。なお購入できるのは本人のみで代理購入はできません。例年初日および2日目の午前中は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合もありますのでご了承ください。販売場所、健康プラザ1階、多目的室。必要なもの、認め印、自己負担金3850円。1年以内に撮影された顔写真、2.5 センチメートル四方1枚。年齢がわかるもの、健康保険証など。助成券、同日より前に助成券の交付を受けた方。表彰、教育委員会表彰。教育・文化振興の功績者を表彰。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3612。4月29日、教育や文化の振興に功績のある方を表彰する町教育委員会表彰式が文化会館で行われ、26人の方に佐藤教育長から表彰状が送られました。受賞者は次の通りです。継承略。社会教育関係、森俊彦、中津、紀藤京子、半原、大野正夫、中津、本田照美、中津、林久一、田代、志村和子、春日台、成瀬佳子、半原、香川貴子、半原、柳川明子、中津、岡本明子、三正、城城千鶴子、中津、李正弘、中津、山口敦史、中津、沢根明弘、中津、今井義雄、中津。学校医関係、中村和久、墨田、石井紀之、半原。文化関係、増本文子、半原、阿部久蔵、中津、前本義江、春日台、高田武子、厚木市山際、今井福江、墨田、高橋正幸、中津、及川久男、伊勢原市下屋、熊坂秀子、三正、関根正史、三正。平成28年、熊本地震、町における被災者支援の取り組み、義援金、町では地震発生直後から役場本庁舎、半原出張所、中津出張所、ラビンプラザ、レディースプラザ、文化会館に募金箱を設置するとともに、町が実施するイベント会場で募金を呼びかけています。また、町社会福祉協議会でも福祉センターに募金箱を設置し、被災地支援に取り組んでいます。5月13日現在、総額207万8917円の義援金が寄せられました。日本赤十字社や郷土募金会を通じて被災された皆さんにお届けします。また、町民皆さんからの義援金のほかに、町から30万円、町議会から20万円、町職員から52万1905円をそれぞれ被災地に送りました。職員派遣。熊本県からの要請に基づき、応急危険度判定士の資格を持つ町職員1名を被災地へ派遣しました。派遣職員は、熊本市や益城町の被災建築物を調査し、余震などによる倒壊の危険度を判定しました。町では、今後もこうした被災者支援に取り組んでいくとともに、熊本地震関連情報の収集に努め、随時町ホームページなどで情報を提供してまいります。
選挙。
私たちの声を、私たちの将来に選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。若い力を社会、政治が必要としています。若い世代の意見をこれまで以上に政治に反映させるため、公職選挙法の一部改正により、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。これにより、今年の夏に予定されている参議院議員通常選挙から18歳、19歳の方も新たに選挙に参加、投票できることになりました。選挙権年齢の引き下げが行われるのは昭和20年以来、実に70年ぶりのことです。この改正により、全国ではおよそ240万人、愛川町では760人余りの方が新たに投票できるようになります。住みよい社会を実現するため、自分たちの代わりに願いや思いを実現してくれる政治家を選ぶ制度が選挙です。そのためには、一人でも多くの方の意見を反映させることが必要となります。若い世代の皆さんも政治や選挙に関心を持ち、大切な一票を投じましょう。選挙権年齢を引き下げたのはなぜ？これからの社会を生きていく若い世代に、現在、そして未来の社会の在り方を決める政治に、積極的に関与してほしいという考えがあるからです。現在、我が国では少子高齢化のために、高齢者の人口が増える一方で、若い世代の人口が減っています。このため、若い世代の有権者数が少なくなり、その意見が国や地方の政治に反映されにくくなっています。そこで、より多くの若い世代の意見をもっと政治に反映するために、選挙で投票できるよう、選挙権年齢が引き下げられました。初めての選挙 Q&A 問い、どんな選挙で投票できるの？答え、国会議員を選ぶ国政選挙や、都道府県の知事、市区町村長、とそれらの議会の議員を選ぶ地方選挙で投票できます。問い、選挙の投票はいつどのようにするのですか？答え、投票日の前に自宅に投票所入場整理券が届きます。投票する日時、投票所が記載されていますので確認し、投票所入場整理券を持って投票所へ行ってください。問い、投票所に行ったらどうすればよいのですか？答え、投票所入場整理券を受付に渡します。選挙人名簿との照合が行われた後、投票用紙が渡されますので、投票したい候補者の氏名、または政党などの名称を投票記載台で書いてください。記載が終わったら、投票用紙を投票箱に入れて投票は終了です。問い、投票日に行けないのですが。答え、投票日当日に投票所へ行けない場合は、投票日前でも役場本庁舎で期日前投票をすることができます。投票所入場整理券の裏面に、期日前投票に必要な請求書、兼宣誓書が印刷されていますので、記載例を参考にして事前に記載しお持ちください。引っ越しをしたら住民票を移しましょう。選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は、住民票がある市区町村で行われます。そのため、進学や就職などで実家を離れる場合は、引っ越し先の市区町村へ転出の届けを出しましょう。総務省では、18歳選挙の実施に向けて特設ウェブサイト、初めての選挙、18歳選挙を開設しています。選挙を身近にわかりやすく学べるウェブサイトで、選挙に関する知識や公職選挙法で定められている違反、注意点などをわかりやすく解説しています。詳しくは、総務省公式ウェブサイト、http://www.som.gov.jp go.jp/18選挙/をご覧ください。投票所入場整理券が変更になります。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。次回の選挙から投票所入場整理券の様式が変更となります。投票日時や投票所の場所、期日前投票などをご案内するため、整理券を世帯ごとに封書で郵送します。一通の封書につき、6人までの整理券が同封されていますので、投票の際は、ご自分の名前が記載されている整理券をお持ちください。整理券には、投票区の番号や、投票所の施設名称、地図が記載されていますので、事前にお確かめの上お出かけください。期日前投票の場合、期日前投票をされる場合には、事前に整理券裏面の期日前投票用請求書、兼宣誓書を同封されている宛名台紙の裏面にある記載例を参考に記入してください。保険、国民健康保険、加入・創出の手続きは忘れずに。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3379、収納班、電話内線3382。こんな時は、各種の手続き、加入するとき、辞めるとき、退職などにより職場の健康保険を辞めて、国民健康保険に加入するときや、就職して国民健康保険を辞めるときなど、次にあるような場合には手続きが必要です。国保年金課で必ず手続きをしてください。手続き、国保に加入するとき、他市町村から転入してきたとき、職場の健康保険を辞めたとき、社会保険の資格喪失証明書など資格喪失日や、扶養している方の有無を証明する書類を必ずお持ちください。子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、国保を辞めるとき、他市町村へ転出したとき、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、その他、住所が変わったとき、世帯主、氏名などが変わったとき、保険証の紛失や、汚損などで使えなくなったとき、就学のため別に住所を定めるとき、減免の申請、災害にあった場合や、病気、失業などで生活保護受給者と同等程度の収入状況となった方などで、一時的に国民健康保険税、国保税の納付ができなくなってしまった場合は、減免の申請が行えます。ただし、審査の結果、一定以上の財産、預貯金のほか、処分可能な不動産や生命保険などがあると認められる場合や、単に生活に困窮しているというだけでは減免の対象とはなりませんのでご注意ください。申請方法、各納期限の前までに次の書類をお持ちの上、国保年金課で手続きしてください。減免申請書、国保年金課にあります。給与明細書など、直近3ヶ月間の収入がわかるもの、生計を同一にする世帯全員の預貯金通帳の写し、なお、具体的な申請書類については、国保年金課にお問い合わせください。国保税について、国保税の内訳、国民健康保険税の税率等と課税限度額、平成27年度、平成28年度、増加分の順に読みます。基礎課税分0歳から74歳が対象。所得割額 5.96% 据え置きなし。均等割額2400円据え置きなし。平等割額24000円据え置きなし。限度額52万円、54万円、2万円。 後期高齢者支援金分、0歳から74歳が対象。所得割額 1.5%、据え置きなし。均等割額7200円、据え置きなし。平等割額8600円、据え置きなし。限度額17万円、19万円、2万円。介護納付金分、40歳から64歳が対象。所得割額 1.45%、据え置きなし。均等割額7000円、据え置きなし。平等割額6000円、据え置きなし。限度額16万円、据え置きなし。所得割額は、前年中の総所得金額などから、基礎控除33万円を差し引いた金額、課税所得と言います。2、税率を乗じて求めた金額。均等割額は、加入者、被保険者1人につきの金額。倒産や解雇、雇い止めなどにより移植した方へ、国保税が軽減されます。倒産、解雇など、勤め先の事情により、失業を余儀なくされた場合は、届出により国保税が軽減されます。対象者、65歳未満で離職した方で、離職の翌日からその翌年度末までの期間に、雇用保険の受給資格証の離職理由、コードが、11、12、21、22、31、32、特定受給資格者、23、33、34、特定理由離職者で、休職者給付、基本手当の受給資格を有する方。軽減額、国保税は前年の所得などにより算定されますが、対象者は前年の給与所得をその100分の30とみなして暫定されます。軽減期間、離職の翌日からその翌年度末までの期間、申請方法、公共職業安定所が発行する雇用保険受給資格者証をお持ちの上、国保年金課で手続きをしてください。届出用紙は国保年金課にあります。
公表、町営水道の水質、安全、良質が確認されています。問い合わせ、水道事業所、電話、内線3482。水道事業所では、安全で良質な水道水をお届けするために、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。水道法では、正常な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、匂いなど水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水はすべての項目に適合した安全で良質な水道水であることが確認されています。水質検査計画及び水質検査結果については、水道事業所や町ホームページで公表しています。町水道事業所などの名を語る業者にご注意ください。町水道事業所や県水道組合などから依頼されたなど、名を語って水質調査や漏水調査に訪問する業者にご注意ください。町水道事業所や県の職員、委託を受けた業者は、身分証明書や受託者証を携帯していますのでご確認ください。6月1日から7日までは水道週間。ほとんどの人が利用できるまで普及した水道は、健康で文化的な生活を支える必要不可欠な生活基盤施設となっています。水道に対する理解を深めていただくため、毎年6月1日から7日までを水道週間として、厚生労働省、都道府県をはじめ、各市町村の水道事業体で広報活動などを実施しています。第58回水道週間スローガン。蛇口から安心届け未来まで。インフォメーション。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから。合皮、催し、 開演、終演、主催、入場の順に読みます。6月4日土曜日、国際ソロプチミスト相川認証20周年記念事業チャリティー講演会。午後1時から、未定。国際ソロプチミスト相川。近藤、電話 046-285-5310。1000円、全席自由。事前申し込み必要。12日日曜日、三里会、花の舞踊ショー、午前11時30分から午後4時まで。三里会、吉田、電話 046-285-3487。無料、先着535人。26日日曜日、総合型地域スポーツクラブ、相川ウェルネスネットワーク、設立5周年記念活動発表会、午後2時から4時まで。一般社団法人、相川ウェルネスネットワーク、電話 080-5899-9046、無料、先着535人。次に展示の催し、合皮、催し、主催、備考の順に読みます。6月3日金曜日から5日日曜日まで、相川さつき書き展、相川さつき会、岡本、電話 046-286-2224、最終日は午後3時まで。6月10日金曜日から16日木曜日まで、押し花、春夏秋冬、白石、電話 090-4243-9127、最終日は正午まで。6月18日土曜日から19日日曜日まで、相川水石木木展、相川水石木木会、大狭間、電話 090-2413-0461。展示時間は午前9時から午後4時まで、最終日は午後3時まで。なお、展示会場は1階で、入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。6月の休館日は7日、14日、21日、28日です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線、3319。法律相談、完全予約制、3日金曜日、16日木曜日、午前10時から午後3時まで。7月は1日金曜日、21日木曜日。司法書士法律相談、8日水曜日。行政書士相談、9日木曜日。多重債務相談、15日水曜日。交通事故相談、22日水曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、2日、6日、9日、13日、16日、20日、23日、27日、30日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、10日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談する窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問
問い合わせ、教育開発センター、電話、直通、046-206-1061。来所相談。毎週月曜日から木曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ、6月6日月曜日、ラビンプラザ、6月20日月曜日。なお、前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。なお、不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。お知らせ、休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、6月25日土曜日、26日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税、納付期限。町県民税第1期分、前期全納分。国民健康保険税第1期分。介護保険料第1期分。納期限は6月30日木曜日です。不登校相談会。不登校で悩む児童、生徒や保護者を対象に、不登校を経験した子どもや親による座談会や個別相談会、フリースクールなどの活動紹介を行います。申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。日時、6月4日土曜日、午後1時から4時30分まで。受付は午後0時30分から午後4時まで。場所、県立青少年センター研修室1、横浜市西区もみじが丘 9-1、 JR 根岸線桜木町駅から徒歩8分。問い合わせ、県教育委員会子ども教育支援課、電話045-210-8292。募集、平和資料館親子見学会。未来を担う子どもたちに戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えるため、平和資料館の親子見学会を開催します。ぜひこの機会に戦争や平和について親子で一緒に考えてみませんか。日時、7月31日日曜日、午前8時から午後5時まで。場所、川崎市平和館、川崎市中原区と昭和館、東京都千代田区。対象、町内の小学校に通学する4年生から6年生の親子20組40人。応募多数の場合は抽選。費用、親子1組あたり300円程度、施設入場料。その他、昼食は町で用意します。申し込み、小学校で配布された参加申し込み書に記入の上、6月22日、水曜日までに小学校へ提出してください。問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話、内線、3235。
古民家山住亭コスプレイベント、相川町で初開催。中津の古民家山住亭を主な会場にコスプレイベントを開催します。当日はアニメやゲームなどの登場人物やキャラクターの衣装を着た大勢のコスプレイヤーの皆さんが集まります。日時、6月12日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所、古民家山住亭勝負の里。その他、古 コスプレ及び撮影は、事前に申し込みをした方のみ可能です。古民家山住邸内の見学は、どなたでも可能です。駐車場の台数に限りがありますので、バスなどの公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。保健師から一言。ロコモティブシンドロームを知っていますか？ロコモティブシンドローム、略称ロコモとは、骨や関節、筋肉など、体を支えたり動かしたりする運動器に障害が起こり、立つ、歩くといった日常生活の基本的な機能が低下している状態を言います。いつまでも自分の足で歩き続けていくためには、運動器を長持ちさせ、健康寿命を伸ばすことが大切です。ご自身でロコモ症状のチェックを行い、健康状態を確認しましょう。レベルに応じた運動を習慣化することが、ロコモの予防につながります。早期発見のための7つのチェック。一つでも当てはまれば、ロコモの心配があります。チェックリストで確認してみましょう。7つのロコモチェック。1、片足立ちで靴下が履けない。2、家の中でつまずいたり滑ったりする。3、階段を上がるのに手すりが必要。4、家のやや重い仕事が困難。掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど。5、2キログラム程度の買い物をして持ち帰るのが困難。1リットルの牛乳パック2個程度。6、15分くらい続けて歩くことができない。7、横断歩道を青信号で渡りきれない。ロコモを防ぐ運動、ロコトレ、ロコモーショントレーニングで、いつまでも元気な足腰を。ロコトレは、たった二つの運動です。毎日続けましょう。1、バランス能力をつける、片足立ち。姿勢をまっすぐにして、床につかない程度に片足を上げます。左右1分間ずつ1日3回行いましょう。なお、転倒しないようテーブルや机など必ず捕まるものがある場所で行いましょう。支えが必要な人は十分注意して両手や片手をついて行います。2、下肢筋力をつけるロコトレ、スクワット。1、肩幅より少し広めに足を広げて立ち、つま先は30度くらい開きます。2、膝がつま先より前に出ないように、また膝が足の人差し指の方向に向くように注意して、お尻を後ろに引くように体を沈めます。なお、深呼吸をするペースで5、6回繰り返します。1日3回行いましょう。保健ガイド。問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341から3344。お子さんの歯科保健指導。日時6月23日木曜日。場所健康プラザ2階検診室。持ち物母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。その他、育児について心配のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。無視売買教室は、午前10時から正午頃まで。開始時間を過ぎての入室はできませんので、余裕を持ってお越しください。2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。対象者には6月上旬に必要書類を送付していますので、届かない方はご連絡ください。 歯科保健指導、対象、受付の順に読みます。虫売買、虫歯予防、教室。平成27年5月生まれ、午前9時30分から55分まで。2歳児歯科検診。平成26年5月生まれ、午後1時から45分まで。平成25年11月生まれ、午後1時45分から2時30分まで。すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談。子供から大人までの健康や育児、食事などについて、保健師、栄養士、看護師が相談に応じます。身体測定や体脂肪測定、血圧測定なども行っています。お気軽にお越しください。日時、6月30日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住の方。持ち物、母子健康手帳、お子さん。健康手帳、お持ちの方のみ。なお、予約の必要はありませんので、当日、直接会場へ。がん検診無料クーポン券を送付します。平成28年4月1日時点で、次の年齢の町内在住者の方に、6月中旬にがん検診の無料クーポン券と検診手帳をお送りします。検診の項目、実施方法、対象の順に読みます。子宮頸がん、集団検診または医療機関検診、20歳の女性、平成7年4月2日から平成8年4月1日生まれ、乳がん、マンモグラフィー、集団検診、40歳の女性、昭和50年4月2日から、昭和51年4月1日生まれ。乳幼児の健康審査。対象者には6月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、期日、持ち物。の順に読みます。4ヶ月時、平成28年2月生まれ、7月5日火曜日、母子健康手帳、問診票。10ヶ月時、平成27年9月生まれ、7月14日木曜日、母子健康手帳、問診票。1歳6ヶ月時、平成26年12月生まれ、7月27日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成24年12月生まれ、7月12日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。幼児食講習会、手作りおやつを試食しながら、幼児期の食事について学びます。一時、6月21日火曜日、午前10時から10時30分まで、場所、健康プラザ3階健康づくり室、対象、町内在住の1歳6ヶ月から、就学前までのお子さんとその保護者15組。費用100円、試食代。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、ハンドタオル。申し込み、6月14日火曜日までに健康推進課へ。がん検診の受診券を送付します。がん集団検診を申し込まれた方には、6月中旬に受診券、問診票、便の検査容器、大腸がん検診を申し込まれた方をお送りします。乳がんの集団検診、 マンモグラフィー併用を申し込まれた方には、11月上旬に別途受診券と問診票をお送りします。がん医療機関検診、大腸がん検診を除くは、7月下旬に対象者に受診券をお送りします。申し込み不要。なお、本年度のがん集団検診の申し込みは、すでに受付を終了しています。県厚木保健福祉事務所からのお知らせ。厚木保健福祉事務所を会場に、健康・福祉に関する相談・検査などを実施しています。事前に電話で予約をしてください。問い合わせと申し込み、厚木保健福祉事務所、電話 046-224-1111、精神保健及び認知症相談、月に3回程度実施、相談日時はお問い合わせください。栄養専門相談、日時6月14日火曜日、28日火曜日、午前9時30分から午後4時まで、障害児者のための歯科相談、日時6月2日木曜日、午前10時から午後2時まで、エイズ無料検査、日時6月9日、23日、30日、いずれも木曜日、午後1時10分から3時まで。なお、相談は随時受け付けています。袖記事、広報愛花は個別配布。新聞を購読していない世帯へ、広報愛川を郵便でお届けします。ご希望の方は総務課へご連絡ください。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話内線3221。熱中症に注意しましょう。熱中症は梅雨明けの時期から増えますが、急に気温や湿度が上がる初夏は、体が暑さに慣れていないために注意が必要です。こまめに水分を補給して熱中症を防ぎましょう。マイナンバー詐欺にご注意を。マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、国の機関や地方自治体などが、口座番号や所得情報、家族構成や年金情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることはありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。音声版広報愛花は、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。
アイラブ子育て、子育てプチポケット。これから親になる方、子育て中の方へ、子育てヒントを掲載しています。小さな子供のしつけ、他人に迷惑をかけないような子に育ってほしいという願いを持ってお子さんを育てている方が多いと思います。では、そのためのしつけはどのようにしたらいいでしょうか。0から1歳の子供には、まずはしつけよりも人として生活していくための基盤である親子の信頼関係が大切です。親から愛情をたくさん与えて、安心した心情を子供の心に育てることが大切です。その上で、小さい頃から子供に話しかけて、言って聞かせる方法で様々な生活の仕方を伝えていきましょう。いけないことをした時には、ダメ、いけませんだけではなく、どうしてダメなのか、その理由も教えます。子供は親の姿を見て真似をしますので、真似て欲しくない行動は慎みましょう。子供のしつけは家族全員でお手本を示すことから始めましょう。 移動子育てサロン。お近くの方、気軽に遊びに来てください。第1、第3火曜日、レディースプラザ、6月7日、21日、7月5日、19日。第1、第3木曜日、ラビンプラザ、6月2日、16日、7月7日、21日。土曜サロン、第2、第4土曜日も開所しています。6月11日、25日、7月9日、23日、会場子育て支援センター。子育てホットタイム、月1回のイベントです。参加自由。6月、日時、6月14日火曜日、午前10時から11時まで。内容、講話、子どもの事故防止と応急手当。講師、町消防署職員。会場、子育て支援センター。7月、日時、7月26日火曜日、午前10時から11時まで。内容、劇団バクによる人形劇、赤ずきんちゃん。会場、子育て支援センター。お父さんのための土曜講座。パパやおじいちゃんの参加も大歓迎。事前にお申し込みください。日時、7月23日土曜日、午前10時から11時30分まで。内容、子どもの応急手当や病気について。子どもの緊急時の対応を知ることができる講座です。会場、子育て支援センター。問い合わせ、子育て支援センター、健康プラザ3階。電話、046-285-8345、優しい子。お楽しみクイズ。今月号の候補相川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。調理保育園では季節ごとに特色のある調理保育を行っています。10月に魚の形を学ぶために焼くのは何という魚でしょうか。1、サンマ。2、タイ。3、ウナギ。応募方法、町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、6月6日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号、243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班。ファックスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。正解と当選者は7月1日号でお知らせします。5月号の答えと当選者、継承略します。正解に7万円。当選者、日原久幸、武士がそよ、小金沢文江。相川トピックス。フィンスイミングで全国大会に出場。4月25日、全国大会に出場された水田直弘さん、春日台に町長から奨励金を交付しました。水田さんは5月4日から5月5日に横浜国際プールで開催された第28回フィンスイミング日本選手権の50メートルサーフィスの部に出場されました。競泳の経験を生かして水泳のコーチをしていたこともある水田さんは、フィンスイミングはまだまだマイナーなスポーツ。 相川町のプールでも練習できるようになればと話されました。相川公園つつじ祭りを開催。4月29日、県立相川公園で第14回相川公園つつじ祭りを開催し、およそ2万5000人の来場者で賑わいました。ステージでは、相川高校の生徒による和太鼓の演奏や、町内の子どもたちによるダンス、相川ブランドプレゼント抽選会のほか、相川公園の来園者500万人、工芸工房村の来館者50万人、郷土資料館の来館者40万人達成を記念して、当日相川公園に500人目、工芸工房村に50人目、郷土資料館に40人目に来場したご家族に記念品を贈りました。来場者はステージのほか、40種、4万本を超えるツツジが咲く公園の散策や、宮ヶ瀬ダムの観光放流、伝統工芸の体験教室、各種模擬店などを巡り、思い思いに春の一日を楽しんでいました。農林祭りリサイクルマーケットを開催。文化会館楓広場駐車場で第40回相川町農林祭りを開催し、およそ1万2000人の来場者で賑わいました。農林祭りは、町の農林畜産業を広く紹介するイベントで、模擬店や新鮮な農産物の即売、ステージイベントなどが行われました。春の草花寄せ植え教室では、来場者が苗の選び方から土の作り方、植え方などを実際に体験しながら、寄せ植えの方法を学んだほか、模擬店では神奈川県猟友会愛好群支部による、町内で採れたイノシシの肉を使った獅子鍋などが販売されました。同時開催された相川リサイクルマーケットでは、各家庭で不要となった物品がリサイクルされ、格安の値段で販売されました。熊本地震の被災地支援、職員を熊本県へ派遣しました。健康フェスタ相川、相川健康の街宣言、7月3日日曜日。町民皆さんの自主的な健康増進の取り組みを推進するため、町では相川健康の街宣言を行います。この宣言を多くの皆さんにお知らせし、記念講演や様々な健康イベントを通じて、健康づくりの輪を広げるため、健康フェスタ相川を開催します。記念式典、記念講演、会場、文化会館ホール、入場無料、当日先着535人、時間、午後1時、記念式典、相川健康の街宣言発表、午後1時30分、記念講演、諏訪中央病院名誉院長、作家、鎌田実さん、命を支えるということ、頑張らない、けど諦めない。健康イベント、会場、健康プラザ、時間、午後2時30分から5時まで。内容、相川リフレッシュ健康体操、アジサイ喫茶、ジン、アイバンクコーナー、知って防ごう食中毒、タバコと健康、3033運動コーナー、8020運動コーナー、自分で測れる血管年齢、あなたの骨大丈夫？体丸ごとチェック、相川北部病院健康相談コーナー、子どもと大人の歯科検診、みんなの健康コーナー、体に必要な栄養知ってますか？あなたの脳は何歳？問い合わせ、健康推進課健康づくり班、 電話内線3342。今月の日曜祝日当番医。診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。5日、12日、26日、相川北部病院。電話046-284-2121。19日、和田院。電話046-281-3688。その他の休日、年末年始、厚木市休日夜間、休館診療所、メディカルセンター。電話046-297-5199。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで、5月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口41,116人で、前の月より18人増えています。そのうち男21,441人で、前の月より22人増えています。女19,675人で、前の月より4人減っています。世帯数は17,768世帯で、前の月より60世帯増えています。これで広報相川ナンバー642のお知らせを終わります。編集発行は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。